15泉佐野昔と今第317回中近世における長滝の信仰。長滝には今なお多くの信仰文化財が残されています。今回はそのうち芸能と中世信仰について取り上げます。天皇府のそばに残る庚申碑御免地蔵石仏はかつて長滝に庚申信仰が存在したことを示します。碑には慶長13年土の絵猿宝蔵庚申町庚戌と彫られており、1608年に住民たちによって建立されたことがわかります。庚申信仰は道教由来の信仰で、平安期に陰陽道の習俗行事の一部として貴族社会で広まり、鎌倉期以降に武家へ伝わり、15世紀には民間に広まりました。信仰の内容は、カノエサルの日に三子虫と呼ばれる人間の中に住む不可視の虫が、宿主が寝ている間に宿主の罪を天の神、陰陽道では天帝、仏教では太釈天に報告し、これにより天の神が罰を下すというもので、カノエサルの日に寝ると報告されるため、寝ずに一晩過ごすという風習が生まれました。庚申講は、このカノエサルの日に行われる講で、2ヶ月に1回、3年間行い、講を18回行うと、石塔、庚申碑を建てました。ここから逆算すると、碑に刻まれた慶長13年よりも、54年前、1554年に存在したと考えられます。摂津、河内、泉では、15世紀以降に、正面金剛を本尊とした庚申信仰が四天王寺を中心に仏教的行事として流布しました。正面金剛は太釈天の化身でもあり、神道では猿田彦として祀られました。長滝西の番の太釈座では伊勢神宮へ施行していますが、太釈座文書、これは伊勢内宮の猿田彦神社への施行と考えられます。これらから西の番の太釈天社は庚申信仰と関連していたと思われます。また猿田彦庚申信仰と大きなつながりを有するのが猿楽です。謡曲有通しの作者観阿弥は自宗の漱石を持ちながら民間陰陽師正文字として活動し、聖徳太子との縁を伝承してきた人物だったため、陰陽師道的信仰と芸能・太子信仰が民衆社会に伝播する一つの要因になったと考えられています。庚申信仰は、カノエサルに行うため、サルに関連する行事や信仰と集合する傾向にあり、猿田彦と太釈天をつないだのも、仏教、神道、双方に影響があったことが指摘されています。四天王寺が拠点となった庚申信仰の場合、能楽や雅楽を担当する楽人が四天王寺へ奉仕していたため、漱石の楽人が伝播したとも考えられています。さらに四天王寺周辺には、中世以来、安倍の生命伝説の発祥として知名度を得ていたこと、室町期に四天王寺の楽人が陰陽師安倍氏と共に天皇の即位の儀式大成会に舞を奉納していたことも、陰陽道の一部であった庚申信仰が四天王寺を拠点に広まる背景にあったとされます。こうした芸能に関わる僧や陰陽師などの宗教者が全国に民間信仰を広める伝承者であり、彼らが広めた芸能が神楽であり、猿楽でもあったのです。次回は、こうした宗教者が広めた猿楽の最高傑作、有通しに登場する有通しの神について、中世の芸能者の文献を参考に紹介します。レイクアルスタープラザ川崎歴史館泉佐野、電話 469-7140、休館日、月曜と毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間、9時から午後5時。 入館は午後4時半まで、無料。日本遺産北前船文化をめぐる、丸三、飯の一等資料群、問い合わせ文化財保護課。飯の家は、江戸時代に佐野を本拠地にして大富豪となった海鮮業者の一族です。飯の家の海鮮業は、西回り航路が開かれて、北前船が殿下の台所に入港する17世紀後半から大いに発展します。大阪から出港するときは、木綿、綿実や菜種油などを運び、欧州からの帰りには、米やニシンの干し花などを運びました。このような海鮮業や大名菓子などで巨財を築き、大豪商となりました。江戸時代中期の1761年には、鴻池、三井、鹿島屋など名だたる富豪と並んで、同額の御用金を受け、後期の1806年には、三井とともに本家が3万石、分家が1万石の買い米を命じられるほどでした。大名菓子では、岸和田藩はもちろん、全国の大名に資金を用立てました。当時の発展ぶりは、加賀の銭屋か、泉の飯かと言われるほどで、佐野口時にも数々のエピソードが歌い込まれています。しかし、幕末には海鮮業が振るわなくなり、明治時代の廃藩置県の時には、大名への莫大な貸金がほとんど返金されず、一気に没落してしまいました。歴史館泉佐野では、飯の家や唐金家、矢倉家などの豪商が残した古文書などの資料が所蔵されています。